クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカバイオドレインです。
どういう意味？
バイオドレイン、はい、とは
あの バイオドレインっていうのはあれですね、価格を吸い取るっていう。
難しいですね、ちょっと。
まあ、一旦置いといてもらっていいですか。このボケを説明させるっていうこと
で、はい、ね、そのボケの説明する回作りましょう。
やめよう、やめよう。
説明やっちゃダメな。ごめんなさい、2人とも上手じゃなくて、ツッコミが。
そう、すみません、本当に、本当に申し訳ないです。
腕を磨きましょう。はい、それでは、今日はですね、お便りを紹介したいと思います。
はい。
はい。ビビビビットさん。
ビビビビット。
デデデベットさん。
クラブ369ドルさん、みゆきさん、クロケンさん、こんにちは。いつも面白く聞かせていただいております。
はい。
お三方から、止めどなく流れ出るお話、自由に交わされる掛け合いがとても好きです。貴重な情報ありがとうございます。自分も昔から目に見えない世界、宇宙や哲学、真実を追求する話が好きで、よく本を読んだり、ウェブで調べたりしておりましたが、なかなか人とこのような話題を話す機会もなく、はい、一人でひたすら調べて、ふむふむとしておりました。その後、はい、生活環境がガラリと変わり、激動の時を過ごし、6年間ほどの間は、あまりこのような話題にご無沙汰しておりましたが、現在、今年に入ってから、クラブ369のポッドキャストに出会い、聞いていましたと、記憶が一気に蘇り夢中になってダダダダと聞かせていただいております。本当にありがとうございます。最近はコロナの影響で世の中がせわしないですが、この状況を迎える中で10年以上前に読んだ樋月真嗣のことを思い出さずにおられずにしておりました。これは日月神が示すとか書きますよね、はい、岡本天明さんが自動書記で書くことになられた文書ですが、地球の大掃除が始まること、世の中の立て直し、恩霊、これは御霊というもんですかね。
御霊ですね、はい。
御霊磨き、そして弥勒の世が来ることについての内容もありますね。うん、そういえば、はい、クラブ369の弥勒は樋月真嗣から取ったのかなとも思っていました。本にもまとめられていますよね。わかりやすくまとめていらっしゃる方のサイトがありましたので、一応お送りしておきますねと言って、樋月真嗣のリンクをいただきました。ぜひ、お三方の思うところをお聞きできたら嬉しいなと思いまして、勇気を出し送らせていただきます。誰もが安心して過ごせる穏やかないい時代がやってくることを願って、これからも配信楽しみにしております。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
ナイス。素敵。御霊磨き。この樋月真嗣っていうのを全く私は知らなかったのですが。
僕もちょっとこれ、はい、知らないですね。
じゃあ私のターンでございますね。
はい。
ターンもクソもないんですけど、じゃあ、その樋月真嗣についてちょっとね、話していきたいと思いますが、まあ、僕も久しぶりに見て、久しぶりに聞いて、追って、うわーって思ったことがいっぱいあったんで、まあまあ、ちょっと、はい、まあ今、僕自身が2011年にこれを知ったんですね、うん、で1、2年めちゃくちゃ熱心にこう見てた時期があったんですけども、
はい、
まあ、多分そのこのラジオの最初の方の回でもちらっと話していることがあると思うんですけど、これについて、はい、でもまた当時はこういうのは置いといてって言ってた時代だったんで、ようやく話せる機会が来たなと思って、
うん、
はい、
はい、あれなんですけど、樋月真嗣っていうのはですね、まあ、多分知らない人も多くいると思うんで、まあ、ある程度話していきますね。樋月真嗣、もしくは樋月真嗣って言われてるんですけど、まあ、先ほども言ってたように、岡本天明っていう方がいましてですね、この方が、まあ、国と子たちの御事って言われるね、神様がいるんですけど、
はい、
その神様から、この真嗣というか、このなんか謎にさって憑依されて、自動書記って言われるシステムで書き下ろした内容らしいんですよ。
はい。
で、その自動書記っていうのは、なんかこう、もう文字が降ってくるというか頭の中に、もう書くしかないみたいな。
はい、予言だ、
はい。はい、状態らしくて。で、この、うん、ですね、それが昭和19年の6月10日に、この岡本天明っていう方がですね、千葉県の、成田市大っていうんですかね。
はい。
成田市の大宝、大宝、ちょっと読み方分かんないんですけど、
はい、
真方神社っていうところをね、参拝したときに、その自動書記が降りてきたとも言われてるんですけど、
はい。
で、まあ、単純に言うと、まあ、地球上のための、大異変についての予言とともに、人間の生き方まで含めた、神からのメッセージっていうことですね。はい、でその後、16年間、はい、まあ、断片的にらしいんですけど、書き続けて、まあ、ようやく完成したらしいんですよ。
はい。
16年ですよ。はい。で、原文自体はほとんど漢字とか、漢数字とか、あとまた独特のよくわかんない記号とかで埋められてて、まあでも天明さん自体も、それ自体、それが何書いてるのか全然わかんなかったらしいんですよ。
カタカムナじゃない、
はい、カタカムナでもないんじゃないですかね、きっと。で、それに、まあめちゃくちゃ量が多いんですよ、この自動書記。まあそれは16年間もね、断片的に書いてたってことはもう山盛りあるんでしょうね。調べて山盛り、はい、ほんまに山盛りあるんですけども。
はい。
で、この人も読めへんかったけど、その仲間うちとかの研究家とか、まあ、霊能者とか読んで、はい、少しずつ、解読が進んだらしくて。
はい。
で、その後はもう、天明さんが亡くなった後も、奥さんがすごい努力されて、ある程度解読できたと言われてるんですよ。
はい。
で、ただこの一般的な見解としては、そのいろんな人が言ってる中の、その、この、書かれてることは8通りに読めるのであるぞっていう話なんですね。はい、この神事自体が。8通りに読めるんですよ。はい、だから、全部が正解で、やし、全部が正解でもないし、何なのかわかんないっていう、
はい。英語みたいですね。一個の意味からなんか、なんか誤解があるような和訳があったりとか。
そうそう、だから一回読んだだけでは絶対に分からへんし、それこそもう誰が何回読んでも分かんないかもしれないっていうようなものらしいんですよ。
はい、
で、まあ、この8っていう数字なんですけども、例えば、この8っていう数字は横にすると無限になるんですね。
うん。
はい。
で、8って、まあ、イルミナティとか、そういうフリーメイソンか分かんないですけど、イルミナティとかの言うとこの暗号で使われるときは鍵穴っていう風に言われるそうなんですよ。
はい。
鍵穴のマークになってるから。
はい。
あとフリーメイソンで言うとこの33っていう数字あるじゃないですか。
はい。
8。
はい。33を反転させて組み合わせると8になるんですよ。とか、まあ、いろんなこの言われがあるから、この8通りっていうのが結構深いんですけど。
はい。
で、まあ、8通りに読めると。はい。で、この漢数字とか山盛り書いてあるものを、日本語訳というか、まあ、ひらがなと漢字、読みやすくして直したものを、ひふみ神事って言われるんですね。
はい。
ひらがなのひふみ、もしくは123って書いて、漢字の。
はい。
はい。
で、神に示す。
うん、はい。
で、まあ、多分、調べたい人とか、どうなんやろうと思う方は、多分、ひふみ神事で調べてもらった方が、出ると思います。
はい
で、まあ、このひふみ神事もすごいいろんな人に解読されて、特に、まあ、こういう研究家の、中谷真一さんっていう方がいるんですけども、
はい。
この方が、その、本を出されてるんですよ。ひふみ神事に対して。はい、だからすごい、広まったと思うんですけども、多分、メールいただいた方も、もしかしたらこの方の本を読んで、あ、たのかもしれないですね。
うん
っていうのが、まあ、この火付き神事って言われるものなんですけども、はい、まあ、この内容がですね、もうぶっ飛びすぎてるんですよ、とにかく。
どんな？
めちゃくちゃあるんですけども、ちょっとある程度言っていきますね。うん、
はい。
地球人類、地球も含めて次元の上昇が起こる。つまり今までよりは神に近い次元になると。で、これを、の実現のために、今後地球規模の大変異が起こる。大異変が起こる。これは地球に蔓延した物質中心の自己の欲望ばかり追求する心を改め、人類全体の幸せを願う心の世界に直すため。
はい、
でこれに伴って大地震とか火山の爆発、地殻変動など大勢の人間が死ぬことになる。
はい、
で最初が、これ重要なんですけども、最初、日本で起こります。これが。
はい、
で、その後世界に行くらしいです。はい、
なんか今じゃない気がする。今すごいバラバラだもんね。人質攻めあったりさ。
そうなんですよ。ただこれが、まあ、まだあるんですけど、すみません。で、
うん、
その次元上昇後って言われる世界はもう弥勒の世界になるらしいんですよ。 いわゆるあれですよね。あの、もう愛に溢れたというか、まあ、この、ね、はい、チャンネルもしかりなんですけども、まあ、その弥勒菩薩の望む世界、はい、というか、まあ、作る世界になるって言われてて、
はい。
で、今までは、あの、人間、人類は進化してきたって言われてるじゃないですか。
はい。
結局、人類が進化してるんじゃないんですよ。あの、はい、人類を支えた道具が進化してるだけであって、人類自身は退化してて、はい、道具が進化してるんですね。
はい。
で、これも言及してます。
はい。
で、この火付神事が言ってる大きなポイントとして、まとめると、過去に6回の建て替えがあったらしいです。で、
6回。
はい、6回。ビッグバンみたいな、ああいうことですよね。
はい、この、はい、この地球の建て替え、地球自身の話なんで、うん、地球の建て替えが6回ありました。うん、で、今起こってるというか、今度起こるのが、大建て替えって言われてて、それが7回目に当たるらしいんですよ。
7。
はい。で、今までの建て替えっていうのは、あの、完全ではなくすぐに戻ったりしたらしいんですね。もうすぐパッと。
はい。
だから、あの、多分、人類は同じ過ちを何回もしてて、核戦争して滅んでどうのこうのって。だから、アトランティス文明とか、
はい、
ムー大陸とか言われてるのも、多分、この一つに、一度の建て替えの中に入るのかなって、
うん、
思ってるんですけども、でこれが、
はい、
この7回目って大建て替えって言われててですね。
はい。
あ
の、
まあ、7回目は過去にあったそれらとは異なり、天地ひっくるめての建て替え。
はい。
で、あの、3回、その誘拐とか霊界とか限界ってあるんですけども、
はい。
3回すべてで起こる。
はい。
で、この世始まって二度とない苦労となる。で、これが3000世界の大選択って言われてるんですけども、
うん、
で、ついで、北からの軍事攻撃がこの世の終わりの始まりと。
はい。ロシア。
が、これが、
朝鮮、
あの、あ、ロシアとか言われてる、あの、この火付神事の中では、オロシアって書いてあるんですけど、オロシアとメリカとギリスって言われてるんですね。
アメリカ。
はい、あとイギリスのことなんですけど、
うん、
でこれが本当にロシアなのか、はたまた、まあ、言われてる北朝鮮なのか、ちょっと分かってないんです。はい、でも、まあ、軍事攻撃なんで、どうなんかな、
はい、
電磁波攻撃もありますからね、軍事攻撃。
はい、
そう、で、その後に、太陽が2つ、3つ、4つ出てきたら、この世の終わりと言われてて、
はい、
でその後、人類は3分の1になります。
はい。
ほら。
それは体積的な問題ですか？人口的な。
いや、どうなんやろうね。人口やとは思うけども、
はい、
まあ、おそらく、この感じでいくと、もう人数やと思います。
ああ。
ジョージアガイドストーンじゃん。
はい、あ、もうそうなんですよ。まあ、日本版ジョージアガイドストーンって言っても、あれですね。過言ではない。うん、で、建て替えは、やり方としては水と火で、海は陸になり、陸は海になると。
やっぱあれですね、ノアの箱舟的な。
はい。で、人類が、四つん這いや逆立ちやのたうち状態になる。
はい。
火は何だろうな、火山。
火は火山とかじゃないですか、あるなら。
核とか。
核ではない
と思うんですよね。水爆じゃないですか。水で爆発して火が。
多分そのレベルじゃないと思うんですよ。もっと多分、あの、地球レベルの話じゃなくて、地球に置いてあるものとかじゃなくて、多分外からのものなのかなって。
そう、太陽が3つってのが気になったもん。だ、太陽に匹敵するような火力の何かがあと2つ出てくる。
うんうん、多分そういうことやと思いますね。で、うん、地軸が動く。まあ、これ世界が動くって意味なのか分かんないんですけど、うん、地軸が動いて、ふにゃふにゃ腰がこんにゃく腰になって、こんにゃくのお化けになると。
こんにゃくがその当時あったんだね。
もう、まあ、あったんでしょうね。うわ、わかんないですけど、か、もしくは書いてて、はい、わけわからへんかったけど、こうやって訳していくうちに、こんにゃくって持ってできたのかもしれない。
ああ。
はい。まあ、全部、ほぼほぼ、比喩が多いんで、
はい。
これも、あの、ね、あの、前、結構前じゃない。この間の回で言ったんかな。あの、
はい、
ちゃんと知ってれば、ふにゃふにゃ腰ではなくなるとは思うんですよ。
はい。
物事。あの、はい、動かへんようにね、右も左も分かってて、真ん中の目で見てると、多分大丈夫なんですけど、これを知らなければ、もう、ね、世界が動いたときに、もう、うわ、どっちどっちみたいな、になっても、はい、どうしたらいいのどうしたらいいのっていう、こんにゃくのお化けになるっていう。
うん、
うん、はい。
で、なるかなって、あと、富士を目指して、赤鬼、青鬼、黒鬼や、オロチ、アッコ、まあ、悪い狐って書いて、アッコが攻めに来る。
はい
これも多分人種を多分比喩ってると思うんですけども。
はい。
で、1日に10万人以上死んだら、神の世がいよいよ近づいてきたということらしい
です。はい、あれ今ですか？
いや、そう。で、これ1日に10万人死んだらってことやから、 今のところ世界で何人、ね、亡くなってるのかちょっと分かんないんですけど、
はい、まあ、
いよいよなのかなとは思ってるんですよね。で、ここからちょっと内容、言葉の内容なんですけども、
はい。
あ、世界で死亡者数19万人です。
はい、お
1日にではないから、トータルだけど。
あー、なるほど。まあ、まあ、今後それこそね、強いウイルスが来るって言われてるのであれば、
うん、
もういよいよかなと思うんですけど、うん、内容、はい、っていうか、まあ、その文章を何個かピックアップしたんで、ちょっと読んでいきますね。結構長いんですけど。はい、よく気をつけておくれよ。北から来るぞ。はい、神は気もない時から知らしておくから、よくこの神事心に占めておれよ。一日一握りの米に泣く時もあるぞ。着るものも泣くこともあるぞ。いくら買いだめしても神の許さんもの一つも身にはつかんぞ。来ても来ても、食うても食うても何もならんガキの世の中。はよう、神の心、新人に帰りてくれよ。この岩と開くのは難儀のわからん人には越せんぞ。踏みつけられ踏みつけられている人民の力はお手柄さして、とことんは名の残るようになるぞ。元の世に一度戻さなならんから、何もかも元の世に一度は戻すのだから、そのつもりでいてくれよ。欲張っていろいろ買いだめしている人、気の毒だが、はい、気の毒が出るぞ。神よく気をつけておくぞ。この道に縁ある人には神からそれぞれの神を守りにつけるから、天地の元の天の狼、国の狼と共によく祭りとくれよ。でね、ちょっとよくわかんない言葉なんですよね、全部。
ちょっとだけキリストっぽいですね。うん、あの、先民思想というか、信じるものは。
そう。ただ、キリストのこともバッサリ切ってる文章もあるんですけど、ちょっとそれ、うん、はい、あの、僕調べきれてないんであれなんですけど、
うん、
その、なんていうんですかね、多分神道に近いものなんですよね。
はいはい。
でも、この、あれ、は、あの、信じ的には、その、押し付けない。なんか、もう、あの、信じる人は救われるじゃなくて、別に、うん、あれって結構押し付け多いじゃないですか。はい、じゃなくて、もう、神様そこにいるからさ、別に、気に、神様そこにいるから、でも、気づけてないのは人類なだけであって、みたいな。でも、これ宗教でも何でもないんで。
うん、はい、確かに、
うん。はい。もう、予言書として、捉えてもらうのが一番いいのかな。うんうん、で、この続きとして、
はい、
獣となりて、這い回る人と、空飛ぶような人と二つにはっきり分かれてくるぞ。獣は獣の将来いよいよ出すぞ。人、水の災難がどんなに恐ろしいか、今度は大なり小なり知らさなならんことになりたぞ、なったぞか。
はい、
時は天も地も一つに混ぜ混ぜにするのだから、人一人も生きてはおれんのだぞ。それが済んでから、御霊磨けた人民ばかり。神が拾い上げて弥勒の世の人民とするのぞ。どこへ逃げても逃げるところもないと申してあろうがな。高いところから水流れるように、時に従いてくれよ。いざという時には、神が知らして、一時は天界へ釣り上げる人民もおる。人間の戦や獣の喧嘩ぐらいでは何もできんぞ。苦労を気をつけてくれよ。何よりも戒心が大事、第一だぞ。
あの、天と地に分かれるってなんか聞いたことある。なんだっけ、
う
ん、
これはね、あの、最後に言おうと思ってたんですけど、ヒトラーの予言と繋がるんですよ、これ。
あ、
はい、
そうだ、そうだ、そうだ。
そうなんですよ。それちょっとあのね、最後までちょっと、あの、待っていただいていいですか。
はい、行きましょう、
はい。はい。
で、これが始まるって言われてるのが、
うん、
根の都市。まあ、根、ウシトラウタツミ、えとでいう、ネズミの都市真ん中にして、前後10年が正念場、神の国の神の力をはっきりと見せてやる時が来た、はい、人間は獣として血を這う人と空を飛ぶような人に二分化する、うん、半霊半物質の世界に移行する、
うん、であれじゃん、あれじゃん、もう、もうあれしかないじゃん、はい、V の R じゃん、
はい、そうなんですよ、 VR なのか、
うん、
マイクロチップ見るのかちょっとほんまに分かんないんですけど、
意識とね、はい、体が分かれるってことだよね、は
い、多分そういうことだと思います。か、本当にナチュラルな話でいくと、うん、精神世界の人たちって、自分を気持ち飛ばせる人もいるんですよ。うん、
ああ。
はい。だから、その、今食べてるものとかやってる生活って、これで言うと、はい、獣の生活と一緒なんですよ。
はい。
まあ、あの、3回前の僕の放送で言ってたような獣の食事っていうんですか、うん、 獣生活をしているってとこでは、これが一致するのかなって。
うん、
でもっと、ね、あの精神的なところに行くと、もっと落ち着いて、もっと気持ちを穏やかにしたら、
うん
ね、気持ちの部分で、なんか、うんうん、ミュータントじゃないんですけど、
うん、
なんかもっと繊細な、本当の人類としての進化の先っていうんですか、
はい、じゃあ、
このとこ、はい、
ミニマリストになって、アヤワスカをやったらいいんじゃない？
多分そうやと思う。
あ、で、宇宙に飛んで。
そういうことじゃない。だって、シャーマンの方とかって、あの、そういうところあるじゃないですか、すごく。
うん。
それを、はい、あの、テレビとか、なんかそういう、なんでは、なんかこういう民族が、どうのこうのです、みたいな感じで、我々からしたら、はぁ、みたいな。
おかしく。
はい、そう取り上げてるけど、実際は本気なのかもしれないですよね、それが。っていう、あれになるのと、まあ、三千世界の大選択の大峠が始まり、天変地異や食料不足。うん、奇病の蔓延など、災いが次々と人類を襲う。
ね、
は
い、それさ、今年、ネズミ年だよね。
そうなんですよ。
だからもう、はい、これがスタートしてるってこと。
いや、こっから、前後10年、少年パスで、10年前から。
これから10年じゃなくて？
はい。前後10年が少年場。
あ、そっか、もうあと10年あるのか、じゃあ。
はい。まあでも、いつ起きてもってことですよね。
そうなんです。はい。だからもう、スタートしてるけど、
うんうんうんうん、
折り返し地点ですよね。
折り返し地点にようやく来た。だから、多分10年以上前って、その、まあ、おそらくで言うんですけど、およそ、そのマヤの文明だったじゃないですか。うん、マヤ文明が崩壊、2012年。
はい。
あれ、およそ10年前じゃないですか。まあ、8年前ですけど。
はい。
あの年から、あの、この地球は、その、水亀座の時代になったって言われてるんですよ。魚座の時代って言われてる時代から、水亀座の時代になったと。はい、そこからマインドが変わってる方たちが多いんですよ。
はい、
すごく、
はい。
その水上さんの時代っていうのは女性性の時代で、愛って言われてるんですね。
はい、
だからそれが、まあ、10年ぐらい前から愛がどうのこうのっていう人が増えたんですけども、
はい、
ただ実際その人間が言う愛と、多分宇宙的なところで見る愛っていうレベルが違いすぎて、
うんうん、
まだ気づけてない人たちは多いと思うんですけど、
はい、
で実際愛通る恋愛とか、その、うん、そういう女性と男性っていうイメージの方が強いわけじゃないですか。
はい。
でも実際そうじゃなくて、もっと愛ってエネルギーであったり、
うん、
なんか呼吸の部分であったり、なんていうんですかね、吸って吐いて、与えてもらってみたいな、
はい。
ところじゃないですか。
はい、そうですね、
うん。そういうところをちゃんと理解しないと、多分この病気にかかったり、キツキシンジの中で言う、あの、獣として血を這う人になるんじゃないかなって、思ってるんですよ、
はい。
で、他に書いてあるのが、誠でもって、選択すれば霊化される。半霊半物質の世界に移行するのであるから、半霊半物の肉体とならねばあかん。
はい、
今のやり方ではどうにもならなくなるぞ。今の世は灰にするより、他に方法のないところがたくさんあるぞ。灰になる肉体であってはならん。原爆も水爆もびくともしない肉体となれるのであるぞ。今の物質で作った何者にも影響されない、新しき生命が生まれつつあるのぞ。岩と開きとはこのことであるぞ。少しくらいは人民つらいであろうなれど、はい、読めない。勇気の勇でやりてくだされよ。勇んでやりてくださいよみたいな。なんで、多分その、半霊半物質っていうのは、多分さっき今言ったようなことなんですよ、はい、結局。
ねえ。
はい。
うん、
だもう、この、
はい、
めちゃくちゃむずいんですけど、
はい。
で、この、あの、火付き神事の中に、あの、まあ、こうやって、根の年真ん中にして前後10年とか、そういう、いつだっていう、この、ポイントっていうんですか、うん、は、言及されてるんですけども、
はい。
あの、もう一個、しっかり言われてる都市があるんですよ。
はい。
それが、カノトトリっていうキーなんですけど。
何ですか、それは。
カノトトリっていうのはですね、十巻十二支っていう言葉があるんですけど、
はい。
いわゆる干支ですね。干支の、
はい、
中国版の干支と日本版の干支っていうんですか、これは。
うん、うん。
ちゃんと歴史を調べてないと分かんないんですけど、この二つが重なったものが十巻十二支なんですけど、
はい。
これが、いわゆるこの、カノトっていう年と鳥年が重なった年っていうのが、
なるほど、なるほど。
で、この組み合わせっていうのは、10巻12子っていう組み合わせは60年に1回しか来ないんですよ。で、そのカノと鳥っていうのが、年代で調べると1921年なんですね。
うん
うん、で、そっから60年後、はい、60年に1回しか回ってこないから、1981年、
はい。はい。
で、その60年後、2041年になるんですよ。
はい。はい。
で、2041年って聞くと、何って言われたら、まあ、シンギュラリティでも騒がれたんですけども、
うん、
はい。
あの、ヒトラーの終末予言が2039年なんですね。
へぇー。
はい。またこれ近いんですよ。で、このヒトラーの予言っていうのが、
うん、
究極の復讐っていうやつなんですけど、
はい。
若い頃、あ、ちょっと待ってください。ちょっとあの、声変えていきますね。ヒトラーっぽく話します。
あ、お願いします。
はい、演技派、
若い頃私は、我が闘争に、いずれ人間が大自然から復讐されると書いた。それが1989年以降の状態だ。人間が思い上がって宇宙の自然を犯すため、宇宙が人類に復讐の災いを下すのだ。そしてそれが人類を創造する、人類が想像を絶する究極の状態に導いていく。私が生まれてから150年後、2039年、21世紀に来たる。私自身もそれを霊感でははっきりと見てさえ信じられないような究極に。それは天変地異の期間でもある。人類は大自然から手ひどく復讐される。気候も二つに分かれ、激しい熱と激しい冷気、火と氷、大洪水と変わる変わる地球を襲うだろう。だから、その中から超人が現れる。もはや普通の人間ではそういう危機を制御できない。それに対応するため人類は超人たちを生み、超人が世界や気候を人間や戦争を治めることになる。つまり天変地異の下に生きる大多数の人、それを支配する少数派、その陰で実質的に世界を操る超人グループ。これが私の予知する2000年の世界である。しかし諸君、さらに重大なのは私が今これを話している100年後のことだ。それを告げるためにこそ、はい、私は今日を選んで諸君を招いたんだ。今日から100年後といえば、すなわち2039年1月25日だ。諸君には分からないだろうが、その時人類には真の究極の状況が起こっている。その時人類は、少なくとも今言っているような意味での人類は、2039年1月地球からいなくなっているのだ。というね。はい。
えぐいっすね。
で、ヒトラーは、その人類の超人って言われてるもの、
はい、
っていうものを生んだ後に、この、で、2039年にはもう人類がいなくなってると言われてるんですけども、
はい。うん、
その時人類の一部はその時よりより高度なものに進化していて、神に近い生物となっている。
はい。はい、
で、残りの大部分は、これも進化なのか対価というべきかわからないけども、一種の機械になってると言ってるんですよ。
はい。はい。
ただ操られて働いたり楽しんだりするだけの完全に受動的な機械的な反応しか示さないロボット人間。
はい。
おぉ、チップ入れられた人たちや。
そういうことなんですよ。で、超人たちもより進化して、はい、神人、
はい、
神に近づく人になる場合がある。は
い、超人気になります。
いや、超なんですよ。超人は何で作られてるのか分かんないんですけど、で、今の人間の、はい、数次元上の知能と力を持つ。
よく映画とかでそのヒトラーが、あの、ある時を境に、これなんかいろんな、あの、昔の諸説とかで共通するんですけど、うん、ヒトラーが一気にあの、その、なんかそういう能力に覚醒したじゃないですけど、見えて遺跡に力があるのを見抜いて、うん、ほんであの、地球にある、あの、遺跡とかをしらみつぶしに全部、うんうん、あの、調べていったじゃないですか。
うんうん、
でそこからヒトラーイコールオカルトみたいになって、私は死なないって言いながら死んでいったみたいな
話があるんですけど。うん。まあ死んでないかもしれないけどね。
はい。もしかしたらその超人にする技術を何か作って自分を超人化して死んだことにしてるのか。
うん、はいはいはいはいはい。
映画ではなんかそういうシナリオが多い気がします。
で、人間が進化した神人については、その火付け神事でいうとこの半霊半物の肉体なんかなって。
うんうん。
はい。
はい。もう、その肉体も精神も、半霊半物質というか、はい、もう半々というか、はい、何なんですかね。
なんか選ばれた人の、それこそ、クラウド上に、 なんつうの、記憶とかがデータで送られて、で、肉体はどんだけ入れ替わっても、はい、ロスチャイルドじゃないですけど、はい、クローンなのか、それが別の肉体でも、私でいられると。はい、私だという。はい、何回もあれか
と、はい。そのネットの世界で、生きるのか、はたまたその本当に、いわゆるその上からね、宇宙人がやってきて、うん、その能力をくれるのか分かんないんですけど、はい、だからもうそれもいよいよ迫っているっていう、うん、で、その、なんでこの、引き継ぎ神とヒトラーの予言を、が近いのかって思うと、その、ちょっとそこまで、その文章まで調べられなかったんですけども、引き継ぎの中に、うん、悪の仕組みの中に隠されているっていう言葉があるんですよ。
はい、
この仕組みは。
はい、
それがおそらく当時のナチスのことなのかなって。
ああ。
そう。
悪なのか。
悪の仕組み。
そう。当時は悪って言われてたから悪なのかな。でも、その訳し方、
はい、
やとは思うんすよ。
はい。
訳してる人がヒトラーのことを悪やと思ってれば悪って訳すやろうし、
うん、
どうなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、その辺は。だからまあ、どっちにしてもその、蚊のトトリ、っていうね、2041年と、ヒトラーの2039年がすごい近いっていうとこもあって、
はい、
でこのマヤ文明のさっき話したんですけども、今から10年前、はい、これも、なんていうんですかね、ちょっと2年ずれてるんですよね。
はい。
前後10年でいくとこの。
あの指定期間が。
はい。で、ヒトラーの予言も2年ずれてるんですよ、引き継ぎ神とは。はい、
じゃあ、はい、多く見積もって前後4年は空くっていうような感じかな。
なのか、何なんですかね、この、どっちが本当の年代のことを言ってるのか分かんないですけど、どっちかがずれてるだけなのか。
はい。なんか、結局、
はい、
いや、そのマヤ文明も、その引き継ぎ神もヒトラーの予言も、なんだろう、言い悪いが、言い悪いって主観じゃないですか。何にとってっていうところじゃないですか。
はいはい
はい。
から、この今の世の中で例えると、悪いとされてるディープステートって言われてる人たちがすごくお金と権力を持ってて、
はい、
その神の域に早めに行っちゃうわけじゃないですか。
はい。
はい、
絶対的に私たちなんかよりも。
はい。そうです。はい。
そしたら、その、いい悪い関係なく、そういう権力者の人たちが先に行けば、その人たちが残る世界にもなるってこと、
はい。いわゆるニューワールドオーダーっていうことですよね。
そう、そう。
はい、これを、この火付け神事自体を、うん、悪って言ってる側もいるんですよ。
はい。
で、
その、だからその、結局、言いたいこと、これニューワールドオーダーでしょっていう。
うんうん。
ああ。
はい。でヒトラーもそうやし、ニューワールドオーダーの話してるやんって。全員が。
めっちゃ共通してますね。
その予言書すべてが悪と言ってる人もいる。
はい、そうです、そうです、はい。
ああ、
はい。
なるほど。
引き継ぎ神自体を悪やんって。
ジョージアガイドストーンってことだね。
あ、そうです、そうです、はい。その、なんていうんですかね。だから、その悪と決めつけなくても、
うん、
これを、あ、こういう予言書があるんだ。こういうこと言ってるんだ。あ、こういう未来が来るかもしれないっていうのを、ストックしておくだけでいいと思うんですよ。
はい。
別に。で、どっち、何かがあったらどっちかに転がれるように、うまく。それは、あとはもう自分の選択だけなんで。
はい。
実際ね、まあ、いろんな予言書があって、こんなにもね、他のことも当ててたりするんですよ。第二次世界大戦のこととかも当ててるから、これは。
へぇ、
はい、結構、有力であるんですよね。引き継ぎ神事って。
へ
ぇ、でも、大きなことって、その当てに行けちゃうからねってのもう分かってきたじゃん。
はいはい。
計画して起こせるじゃん。
あれです。でも、まあそうですね。でも、その、昭和19年の時点で書いてるっていうことで、全く関係ない人が、はい、その、マカタ神社ってところに行って、そう、はい、落ちてきたものって言われてるから、その、
はい、
なんていうんですかね。
わかります。
はい、起こせる人たちを書いた予言っていうのではなく、
その人にもメリットないってことですもんね。
そうなんです、そうなんです、はい。何もメリットもなく、書いてなくなってったわけやから。
はい。
そう、何なんですかね。本当に、ヒトラーもあいつって言われる存在がいるっていうのを言ってるし。
はい。
本当に何かその、 ね、超人生命体がね。
それ気になりますね。
地球内に青い人もいるって言われてるし、で、アガルタってところもあるって言われてるじゃないですか、はい、ペルーの。
はい。
シャンバラか。
シャンバラ、はい。
あるって言われてるぐらいやから、なんかいろんな、このね、あの、ぶっ飛び説が、いよいよ出てきてほしいなとは思ってますよね。でもこういうのは知ってたら、あの、うん、はい、あ、こういうのは、例えば、ね、宇宙から何かが出てきたとしても、お、やっと来た、はい、ありがとうって思えるじゃないですか、なんか。
そうですね、違和感なく。
うん。でも知らんかったら慌てふためいてね、こんにゃくの腰になってふにゃふにゃになるだけやから。
はい。
あれやけど、はい。っていうのが、はい、棺神事ですね。
なんかイメージ、巨人かなって思った。その地底に眠る。
ああ、はいはいはい。
なんかすごい、
ね、
そう。ヒトラー北極探索して地底人、あれですよね、探してたんですよね。
はい。
地底人の入り口、はい、北極にね、あるんじゃないかって。なんかそういうのも連想して。はい、それかドラコニアとかそっち系？
ドラコニア来たらやばいっすね。あの、ほんまに話の通りのやつが来るんやったら。
うん、そう。あれ、ファールドラコニアですね。
はい。
そう、これが悪い予言だとしたら、もう、超バッドエンドよ。
まあ、何の予言見ても絶対バッドなってますよね、なんとなく。
確かに。
バッドなってます。破滅の鬼。
だってどうせ選択されるからね。
はい。
そうっすよ。今選択してるんで、ね、ほんまにあの自分の御霊を磨くじゃないですけど、初めに言っちゃ
う。そうだ、御霊を磨くってそういうことよね。
はい。
うん、だから、なんかこう、魂、こういうのを聞いてさ、別に助かりたいとか損じゃないのよ。なんか、はい、言った通り地球のためになれば最悪どうでもいいと思ってるから、うんうんうん、自分は、
はい、
そう、あ、そうだなって、御霊を磨くことが大切だなってとこだけ拾おうみたいな。
そうですよね。
ね、そうそう。
樹神事はね、あの、でもこれ調べようと思っても、もうほんまに何から調べていいからマジで分かんないんですよ。
いや、めっちゃ出てきますよね。
そう、山盛り出てくるし、いい文章が山盛りありすぎて、はい、もううわっ、はい、って思うから、もうなんかね、はい、むずいっす。
古文漢文とか詳しい方いたらもっと多分惚れるんじゃないですかね。
あ、多分惚れると思います。
てかぜひゲストに来てほしいですね。
こういうの詳しい人、得意な人ね。
はい。得意な人。
ね、確かに。これは専門外だ。は
い、でもマジでこれは、あの、当時それこそ見たとき、うん、もう、あ、もうはい、終わり、ゲームオーバー、はい、もうだるいってなって、人生諦めましたもんね。
そうですよね。それは難しい。
今度無理やん。もう生きれへんやん、みたいな。
あ、そっちか。
はい、あ、そっちです、はい。うん、でも、あの、まあ、御霊を磨くってことが一番大事やなって思ったんで、
うんうん、
はい。
まあ、今もギリギリ生きてるんですけど、
はい。
はい。
怖いですね。怖い話だった。
はい、いや、でもめっちゃ、ぶっ飛んだ、はい、スケールがでかい話でしたね。
いや、本当にね、はい。
はい、
お、40分も経っちゃった。
あ、すいません、長々。はい、長くなるっても、はい、思ったんで。
すいません、はい。では、もっと、あの、詳しい人とかもすごい、リスナーの人めちゃめちゃ詳しいので、なんかあったら教えてもらいましょう。うね、はい、ライブ配信
お願いします。
ということで、また土曜日にライブ配信を行います。5月の2日、20時からですね、YouTube のチャンネルにて、どうぞお待ちしております。
はい。
はい。それでは、格言。仕事をするときは上機嫌でやれ。そうすれば仕事もはかどるし、体も疲れない。ワーグナーより。
はい。
はい。それでは、また来週。さようなら。
さようなら。
あ、さようなら。